今朝の礼拝メッセージの聖書箇所は新約聖書テモテへの手紙第2、4章の1節から8節までです。ここから偉大な挑戦、偉大な挑戦と題して小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書テモテへの手紙第2、4章1節から8節です。新約聖書テモテへの手紙第2、4章1節から8節です。ではお読みいたします。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
改めまして、もう一度元気よく挨拶したいと思います。おはようございます。約2ヶ月ぶり、8週間ぶりの対面での礼拝になりました。この2ヶ月間、皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。礼拝をライブ配信で見れる方もいらっしゃいますけれども、そうでない方も何人もいらっしゃったかと思います。教会では、まさに観客ではないですけど、無観客、誰もいない状態で日曜日ごとに8週間、ただただカメラの向こうにいらっしゃる皆さんの顔を思い浮かべながら、メッセージを、またお祈りを、また賛美を、共に主を仰いで礼拝をいたしましたが、このように対面で礼拝できること当たり前でないんだなということを、この度のことを通して改めて、思わされています。いろいろな思いがけないことが、本当に思いがけないことが身に起こるようなことが本当に多いなと思いますが、東日本大震災から、もうすぐ10年、今週で10年になります。2527人、これは何の数か皆さんご存知でしょうか。2527人はまだ行方がわからない方の数です。10年経っていまだに行方知らずの家族を待っている遺族の方たちがまだまだいらっしゃる。この数字の裏側には、いろんな方々の人生がこの10年あったと思います。死者は 15,899 とニュースで見ましたけれども、 その方々が思い続けている人が今も多くいらっしゃる。踏ん切りがつかない、区切りがつかない、被災されて、この昨日でしょうか、またいろんな特集が組まれて各報道がなされていましたけれども、被災された方を取り上げている記事をいくつか読みました。この方は2年ほど前に定年で仕事を、退職なさった方です。ご両親と息子さんをこの地震そして津波で失いました。いまだに自分の母親と息子の行方は不明だそうです。今も息子さんがいつ帰ってくるかもわからないという思いから、自宅のあった南三陸町のガソリンスタンドでアルバイトをしているそうです。退職されて、その退職後の仕事をスタンドでのアルバイト、息子が帰ってくるかもしれない、待ち続けながらアルバイトをされているそうです。この、お墓に、先祖の墓に母姫名に息子の名前を入れるかどうか大変に、悩まれたそうでした。しかし亡くなったとは思いたくないけれど意を決して、お墓に名前を入れたそうです。ご遺体もないわけですがそこに母姫名を入れて、お墓参りをするということをされたそうです。この10年間にはいろいろな発見があったと言っていました。お墓を建ててから息子さんの同級生が墓参りに来てくれたことがあって、そこで我が息子がこの同級生から聞いた話は、自分がいじめられていた時にこの息子さんがそのいじめから救ってくれたことがあったんだと、聞かせてくれたそうです。両親が知らない話、そんなことがいくつもいくつも後になってから耳に入ってきた。なんでもっといろいろ話をしておかなかったんだろうかと、悔やまれてならないと書いていました。震災10年目を迎えてこの10年を振り返るときが、各地で、起こって、そしてそれが私たちの耳にも目にも届いてきますが、未だに3割の方が復興を進んでないと感じておられる現状がある、10年目です。身近にいるからこそ大切な会話をしそびれている、そんなことがあるんだろうと思います。これは絶対に大事だから、これだけは伝えておくというその言葉を大切な人に生きている間に伝えるということは本当に重要なことであろうと改めて考えさせられました。また人の評価というのはその人がの生涯が終わるまでわからないものだなと、死ぬ寸前までその人がどういう人であったかということを下せないものであると思います。人が地上を去るときに最後に残す言葉というのがその人の全生涯を理解する場合もあるかもしれません。臨終の言葉はその人の心を覗く、窓のようなものであるように思います。自分の死期が近づいたときに皆さんだったら何を思い、誰にどんな言葉を残そうと考えられるでしょうか。だいぶ前ですけれども日航機の墜落事故、ほとんど数名残して全ての人は事故死なさったときに、この墜落していく飛行機の中で愛する奥さん家族にメモを残した、最後に走り書きのようにして子供をよろしく頼む、一緒に過ごせて感謝だった、ありがとう、 まあ、そのようなメモの端書きを残したことが胸に残っていますが、まあ、私自身その最後の時にどんな言葉を残すだろうかと、まあ、考えてみました。まあ、その時になってみなければわからないようにも思いますけれども、どんな時にも共通して言えるのは、自分が一番気にかけている人のことや誰かのことや何か、そのことがきっと思い浮かぶんだろうと。案外意外なことが胸に去来するのかもしれません。そんなことを自分は考えていたのかと初めて気づくこともあるかもしれません。パウロはこのしばらくこの第二テモテのを開いてきましたけれども、パウロは自分の死期が迫るこの中で、手紙を獄中からテモテに書き送りました。今朝開いたのは4章、これはパウロの絶筆になります。この4章を書き上げてパウロは、まあ、1年も経たないうちに殉教するんですね。もうその死期が迫っていることを知っていました。大切に育ててきたテモテに書き送った、まあ、そのような状況で書き送った手紙ということを踏まえて読むと、この手紙の重さ、言葉の重みが増してきます。最後に厳選された、これだけは伝えておくという言葉を絞り出すようにしてテモテに書き残しました。4節冒頭にありましたけれども、4節冒頭1節を皆さんで一緒に読みたいと思います。4章の1節を読みましょう。はい。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって、私はおごそかに命じます。死期の迫るパウロがですね、この言葉を伝えました。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって、私はおごそかに命じます。自分が何を根拠にしてこのことを言っているのか、それをはっきり示した上で命じますと言ったんですね。地上の命があとわずかであったパウロが、この時心に去来していたもの、パウロが目にしていたものは、やがてすべての人にやってくる審判の時です。すべての人はこの地上での命を終える、その後最後の審判の時がやってくる。神の御前で生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと御国をもっておごそかに命ずると。これ以上権威を持っておられないイエス・キリスト、このお方の最後の審判に、この方によって裁かれるわけですけれども、その現れと御国を思って私はおごそかに命じますと。現れとその御国を思ってというのは、限りなく広がっている期待と希望です。イエス様は世の罪を取り除く神の子羊としてこの地に人として来られました。そして救いの道を完了して、今度は王の王として再臨される。そして最後の審判の時、裁きの座に着かれる。ヘブル書にそのことが出てきます。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ヘブル書の9章の26から28、一緒に読みましょう。はい。キリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、 彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。再び来られる、このお方重い御前に立っている、厳かに命ずる。ここに出てくる御国という言葉、神の御前でイエス・キリストの御前でその現れとその御国を思って、私は厳かに命じます。この御国というのはギリシャ語でバシレイヤという言葉が使われています。それは神様のご支配のことです。これから死後に向かう天の御国は神のご支配のあるところ、天の御国、そして主を信じる者たちのうちにすでに神の国はやってきている、神のご支配が来ています。神の国が近づいたとイエス様は言われましたが、英語ではキングダム、ユアキングダム、神のご支配、それは天の御国であり地上に住む人々の心のうちの神のご支配、ネロ皇帝によって支配されている、この統治されているこの場所にあってネロは支配できない、その背後におられる主の主、王の王が支配されているのだ、御国が来ているのだ、それを思って毎日、生きるわけです。神様を信じる者のうちに神の国バシレイヤはあります。皆さんは神のご支配のもとに身を置いて生活されているでしょうか。恐れや不安や思い煩いが支配していないでしょうか。私たちに与えられているのは恐れの霊ではなくて力と愛と慎みの霊です。もうお手上げだ、コントロール不能で万殺くつきてもうどうにもならない、その時に権威を持って治めておられるのは誰なのか、そのことを思い返してください。世の終わりはやってきます。そして私たちは亡くなるもののためではなく亡くならないもののために生きるものとされました。価値のあるもののために人生を用いていく、そのような中に移されたんですね。そのことをしっかりと握って、そしてそのことを踏まえた上でパウロが言ったんです。御言葉を述べ伝えなさいと。これは私たちにも向けて語られている言葉です。よく伝道するあの人に言われてるんではない、よく祈って、イエス様のことを証ししてるあの人に言われていることで私には関係ありませんという言葉ではないんですね。大人がすればいいものでもない、ジョイキッズのお友達も対しても、また中高生や大学生たち、若い者たちに向けても語られている言葉です。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くても。パウロは自分が今目の前にこの審判をある、審判があるその姿を見ながら、そしてそこに希望がある、やがてそこに栄冠を与えてくださる主がおられることを見つめながらですね、地上の生活を後にするこの瞬間に残されていく者たちに向けて御言葉を述べ伝えなさいと、最後の時がやってくるからと、これを絞り出すように最後の言葉として伝えたんです。もし皆さんが地上での生涯を終えて自分は天の御国に入れたとしても、親しかった友達がそこにいなかったらどうでしょうか。大切な家族がそこに入ることができなかったらどうでしょうか。あなたはイエス・キリストの救いのことを知っていたのに、どうして生きている間にイエス様のことを、永遠の命について大切なメッセージを私に伝えてくれなかったんですかと問われたら、 昨日10年震災10年の特集 NHK だったのを少し見たんですけれども、その死と生を分けたその避難について、取り上げていました。そこで面白い言葉を研究している方がおっしゃっていたんですね。先行避難って言ってます。何避難、先行避難でしたかね、さあ逃げようと指し示した声につられて、それが連鎖して避難するつもりがなかった人が避難場所に身を移したと。その行動形態をこの10年調べてきた、そこにどんなことがあったのか、避難しなかった、できなかった人とできた人とのその行動経路をたどってですね、研究したことが発表されていました。私それを見ながらですね、私たちがいただいているこの御言葉も同じ、それ以上に、なものであるなと思いながら、その研究発表を見ました。避難できないんではないんだそうです。避難するという決断ができない、意思を持って避難したくないんではなく、避難しようと決断して行動に移せないから避難しないんだというふうに言っていました。でもそこに、さあそこに行こうという声があったならば、その声につられてみんなが動いているその行動を見て避難するというんですね。そこで多くの人が助かったという行動の現れが今検証されているようです。私たちが伝えたその御言葉がどのように芽吹くかは私たちは分かりません。でも伝えることは誰にもできるんですね。逆もあるかもしれません。先ほどの話の逆にも、伝えてくれなかったのですかと問われる場合もありますし、逆に天の御国に帰った時に知らない人が自分のところに寄ってきてですね、あなたが私が子供だった時にあなた小学校の前でチラシ配ってくれていました、それで私はそれを手にして教会に行きました、イエス様が自分のために十字架にかかってくれたそのメッセージをたった一度だけど聞いて心に信じて、そして私は救いを受け取ったんです、あの時私を導いてくれてありがとう、そういう場合もあるでしょう。こちらは覚えていなくても御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと。詩編の126編の5節6節には、アウトラインにもありますが一緒に読みたいと思います。詩編126の5節6節、はい、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。涙とともに種をまく者、まあロークがあるんだなということは分かりますけれども、喜び叫びながら刈り取る時が来る。私はこの後半部分を読むとですね、いつも首をかしげていました。種入れを抱えて泣きながら出ていくもの、種をまきにですね、束を抱えて喜び叫びながら帰ってくるっていうんです。当然種をまいて芽吹くまでには時間があるはずですが、最近ですね、この御言葉、あ、こういうことなのかなと理解を深めているんです。それは種まきに出ていったけれども、種まきに出ていったその先で実って刈り取りの待つばかりの穂に出会うということがあるんだなと。自分は種をまきに、福音を知らない人に種をまきに行くんですけれども、その行った先ですでに何十年も前にまかれた種が刈り取られずに、聞いたけど導いてくれる人がいない、そのように刈り取りを待っている穂に出会うんだなということを最近、教えられています。何十年前に誰かがまいた種です。その種は実って色づいて 刈り取りを待っている。種まきに出ていったけど、同時にその実った方を刈り取る、導く、そういうことが あるんだろうと、そのように教えられています。主をこのアウトラインの裏面に、新街道が建造されてから、祈祷室に掲げられていた尾上聖教会の祈りの課題を挙げています。もうだいぶもう20年近く前のことなので記憶もおぼろなんですが、私がこの教会に着任したときに、祈祷室があるということに深く感動したんですね。祈りの部屋があるのか、まあ、大体みんな教会はチャペルで祈りますが、別に祈りのための専用の部屋がある。でよくですね、その祈りの部屋で祈っていました。でその時に書いてあった、掲げてあった祈りの課題、400名礼拝、多分これ2002年だったと思います。祈りながらもう過ぎてるなと思いながらですね、祈っていました。そして100台分の駐車場、1000坪の土地、そして北東西に、株分け教会、当時株分けという言葉を使っていましたが、まあ、枝教会、それがなるようにと。で私それを見て、祈祷室に入った時にですね、それを見てお祈りした時に、このようなビジョンを掲げて祈ってるんだ、すごいなと、まあ、感動したんですね。で400名礼拝、400名か。高砂の人口は当時10万と聞いていましたから、 1% でも1000人です。あ、1000人でもいくつか教会があるから、尾上聖夜教会の分担はまあ400名、まあ、1% と考えても400名。そうか、じゃあ400名になるためには自分は何ができるだろうか、どうしたらそうなるだろうか。1年に、まあ、10名が受選したら10年で100名になる。できない数じゃない。福音伝えていく、祈っていったら必ずそうなっていく、そのようにワクワクして祈ったのを思い出します。100台分の駐車場はすでに完了しました。当時はまだ北側の駐車場もなかったです。北側のアスファルトの駐車場が購入され、また向こうの北の土地も購入されて、今は100台、1000坪の土地が与えられました。北、東、西に枝教会、南は海だからと。ああそうか、南は海だから、ここは北、東、西なんだ。で西に今教会が生み出されて、その働きが広がっていっています。祈りの中に神様が事柄を運んでくださっている。涙とともに蒔く者は、種を蒔く者は喜び叫びながら刈り取りの時が来るんですね。でも私たちがそれを描けているかどうか、そこに期待があるかどうか、私に期待しているかと、イエス様が問いかけている声が聞こえてきます。皆さんとしばらくお会いできなかったこの2ヶ月の間、私はそのことがずっと胸の中にあってですね、出て行ったら刈り取りを待っている実があるはずだと、そのような思いでこのしばらくを過ごしていました。その一つの理由は、私の高校の恩師がですね、まあ、関東にいますけれども、司法書士の事務所を開いたんです。この度大使の建築許可のことでいろいろとどうしたらいいのかなとうむくようなことがあって、誰かに相談できないか、まあ、行政書士、誰かという、まあ、個人的なつながりの中 でそのことを思い出して、今も音信を取っていますので、改めてそのホームページを見たんですね。そしてそのホームページを見たときに初めて見ました。そのような交流はありましたけど、ホームページ見たのは初めてだったんです。そこにどうして自分が司法書士になったのかっていうそのプロフィールを書いていたんですね。でそれを読んだときに、まあ、高校の先生になった当時、まあ、私が高校生だったときに出会った当時の事柄が書いてありました。辛く悲しみを覚えるような出来事があったんですね。私はそのこと知りませんでした。でもそういう事実があったんだということをそれを読んで、あの時あんなような会話をしていた裏側でこんな思いを先生は抱えていたのか、20年もっとですよね経ってからそのことを知ったんです。 私進学校に通っていた時、通って進学校に来ていた時、時々関東に帰りましたけど、その途中帰ってきた時、帰った時に、先生と一度会ったことがあるんですね。献身したということを知って、そしてどんな勉強してるの、キリスト教どうなの、聖書どんなこと書いてあるの、その時に話した会話をですね、思い出しながら、そして噛み合ったんです。あの時聞いてきた質問はこういう意味合いが、こういう背景の中でこのことを聞いていたんだなと後になって思わされたんです。そのことをですね、この今年になって知って、私たちは話してみなければわからないことがたくさんあります。自分がクリスチャンであるということを、そしてイエス様を信じているということを私たちが表明するならば、実はねと話してくれる、刈り取りを待っている方が、この高砂や加古川や、また皆さんの家族や地域の中にたくさんいるはずだと、そのように主に迫られたような思いがあります。今日皆さんの集報ボックスには来年度の新しい、総会資料が配布されていますが、その中に昨年から2030年目指すところと掲げて、具体的な指標を掲げました。2030年までに300人の礼拝、御内聖教会で3回礼拝がありますから、そこに300人たちが礼拝に集えるように、まあ多いか少ないかは分かりません、信仰が足りないか足りてないかは分かりませんけれども、まず300人、そのうちの50人はですね、ジョイキッズや中高生の友達です。若い人たちでこの教会が満ちて活気づいてですね、そしてこれから将来がある人たちがこの教会イエス様に仕えていくんだという、その願いと思いがあふれるような、そのような教会でとして一年一年ですね、進んでいきたい、そんな願いと思いと祈りを込めながらその指標を立てました。思えば思うほど、じゃあどうしていったらよいんだろうか、方策という部分にもですね、心をもちろん向きます。伝道というのは思うようにいかないことの方が多いように思います。あるいは思うような内容が違っているのかもしれないですが、パウロはここで具体的にこの命じた後にですね、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし、そうですね、しっかりやりなさいと言った後に具体的なことを掲げています。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいと。寛容という言葉は、心が寛大である、よく人を受け入れることです。過失を咎め立てたりしない、人を許すことを知っている、寛容を尽くして、そして責め、戒め、また進めなさいと言うんです。責めるというのは罪があるということを明らかにすることです。主の光に照らされている。戒めるというのは罪と悪、過ちに対して警告することです。警鐘を鳴らすこと。進めるというのは励まして御言葉に固く立つように導くということです。寛容を尽くし、そして、絶えず教えながら責め戒め、また進めなさいと。パウロはこの後自分の生涯がどれほど豊かだったかということを告げています。6節から8節を一緒に読みたいと思います。6節から8節も一緒に読みましょう。はい。私は今や注ぎの供え物となります。私は世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。 今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である人がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。私は世を去る時が来た。この去るという言葉、これ言語から見るとですね、どういう意味があるかというと、この航海に船出をする船がですね、陸上につなぎ止められていた縄、沖へ出ていかないようにつなぎ止めてあった縄を解く、これが去るという言葉と同じ意味合いで使われています。あるいは兵士が前進する、この前進して進むためにテントを畳んで、まあ、次の目的地に行くわけですが、このテントを張っていたロープ、それを緩めてテントを畳む、このロープを緩めるところでこの言葉が使われています。すなわち今置かれているところから解かれて目的地へ向かう。世を去るというこの去るはそのような意味のある言葉で語られています。パウロが死を目前にして見ていたのは、もうすぐ自分はこの綱を解かれて沖へ出ていく御国への出航でした。牢獄から解放されて主の身元へ凱旋することでした。天にある永遠の家に住むためにこの肉体という地上のテントを畳むことでした。もう囚人ではなくなる自由人です。パウラはこの目前の死を世界からの古い世界からの解放、そして同時に新しい世界の出発、そのように捉えて、私は世を去ると。その時にこの御言葉を述べ伝えなさいと遺言のようにして書き送ったんです。もしですね、福音の価値を知らなければ、まあ、何とも見栄えのしない人生と映ったかもしれません。人から称賛を浴びるわけでもないし、世の中で認められるわけでもないし、地位や名誉を受けたわけでもない。むしろ迫害があったり裏切りがあったり、そのようなこの煩わしさが続く、許しがたいことの連続、牢獄に見合わない人生、傍から見たらそのように見えたかもしれません。まあ実際にそうでした。でも清々しいほどにこの悔いを残すことがない喜びと、この先にある義の栄冠を受け取れる喜びにあふれた言葉がパウロの生涯のすべてを証ししています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終えた。今からは義の栄冠が私のために用意されている。主と共に歩む素晴らしい生涯を走り抜けて、私の後に続けと言わんばかりの力強いメッセージでした。私たちも、私も皆さんもこの中に加わっているものです。早いか遅いかではない、目の前にあるものを見上げて一心に走っている。まあ、ここを読むとですね、本当に価値のあるものは何だろうかと改めて考えさせられます。価値ある人生、多くの人がそれを手にしたいと願っていると思います。そしてパウロはそれを手にしました。そして人生最後に残した言葉こそが生きた証です。嘘偽りがない。自分の死期が迫るときに、パウロが気にかけていたのは宣教のことでした。 御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもどうやったら成功するか、世をうまく渡り歩くことができるかという指南ではなくて、御言葉の種をまく、また色づいた方を刈り取る、そのフィールドに出ていきなさいと。自分の足でそのフィールドに出て行ってそれをしなさいと言われました。3月の最後25日には、聖火リレーがいよいよスタートして、この夏いよオリンピックが開催される向きで話が進んでいるようです。無観客にしてどうするかと、いずれにしても世界中のアスリートたちがオリンピックの行方を固唾を飲んで注目しているところでもあると思います。なぜならばレースに出場できなければ栄冠を得ることはないからです。先日の日曜日、琵琶湖マラソンが ありました。ご覧になった方もいるかもしれませんが、鈴木健吾選手が日本新記録を出して、42.195 キロをなんと 2時間4分です。どのくらいの速さか、相当10秒切るぐらいの速さであったようにも報じられていましたが、次回のパリオリンピックを目指すというふうに答えてました。今年は間に合わない。そしてこの鈴木選手の頭には、冠がかぶせられていたんです。おそらく彼は月桂樹だろうと思いますが、月桂樹の冠がかぶせられて、笑顔の写真が載っていました。それを見て思い出す言葉が あります。ピリピの3章の13節14節の言葉です。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですという言葉です。後ろのものを忘れ、後ろ髪引かれるということはあるでしょうけれども、振り払うようにして後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、イエス・キリストのにおいて召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている。パウロが書き送った言葉ですけれども、パウロは自分の生涯を古代オリンピックのメイン競技だったマラソンに例えてこう言ったんですね。古代オリンピックは最初は、マラソンのみ、1競技のみだったようです。1スタディオンという単位、191メートル約、それを、走る、競技する。そこから2スタディオン、そして4と、中距離、短距離から中距離、長距離となっていろんな種目が増えていったようですけれども、その勝利者に与えられたのが月桂樹の葉で作った冠です。それが出場する選手たちの憧れの的でした。今で言えば金メダル、それが憧れの的でした。この世の栄冠というのはタイムレースやポイント、この他の人のよりも上になったもの、競い合って上になったものだけが得られますが、天の栄冠は他の人と比べることができない。神様がご覧になって、よくやった、よくやったと判断なさるすべてのことが栄冠に値するんですね。皆さんは後ろのものを忘れ、前のものに向かって一心にイエス様と共に走っておられるでしょうか。 金メダルの最多記録を持っている選手がいます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、競泳のマイケル・フェルプス選手、先のこのリオオリンピックでは金メダル5個、銀メダル1個、トータル4回のオリンピックに出場して、彼が保持している金メダルの数、聞いて驚く流れ、23個です。全部ぶら下げたら相当まあ重いだろうと思いますが、23個の金メダルを一人で持っている。他にも銀や銅がまあありますけれども、しかしそんな彼は輝かしい姿とは程遠いどん底状態に陥った時期が あったそうです。ロンドンオリンピックの後、水泳が全てだったのに泳ぐことが苦痛になった、自分自身をすっかり見失って、プールの外での自分に存在価値を見出せなくなった。まあスポーツ選手にはタブーであったでしょう。お酒に溺れ、賭け事、カジノに溺れ、そして薬物に手を出します。そしてそれに溺れていったんですね。その時の自分は爆発寸前の時限爆弾みたいな感じだったと言っています。自分の人生をいつ終わらせようかと考えていたそうです。晴れ舞台で金メダルを取った選手はですね、そのような状態に陥ったことがありましたけれども、そんな時に彼のクリスチャンの友人であった元アメリカンフットボールの選手だった人が彼に電話をかけてきました。そしてこう励ましてくれたっていうんです。今は終わらせる時ではない、一緒に戦う時だ、そう言って思い切って薬物中毒のリハビリ施設に入るように勧めてくれました。その時その友人が手渡してくれた一冊の本を通して、この世界には自分よりもはるかに偉大な力を持っている神様がいらっしゃって、そのお方は私のために生きる目的を与えてくださっているんだと発見したそうです。たくさんのメダルを手にしたマイケル選手は、自分の人生のどん底で目的を、自分を目的を持って生かしてくださる神様を信じるようになりました。そしてその結果、もう一度あのオリンピックの舞台に戻ってくることができて、この偉業を成し遂げることができたそうです。このマイケル選手にとって最高の金メダル、それは努力して競泳競技で得た、血の滲むような努力の中で得たメダルもそうだったと思いますが、最高の金メダルはオリンピックの表彰台ではなくて、あの薬物中毒のリハビリ施設で過ごした時に神様と出会った、そして本当の意味で生きることを知った、まさにその出来事ではなかったかと思います。この時に天の栄冠が彼のものとになったんですね。そこを目指す、そこを目指して走っていく目的地がはっきりとしました。私たちもまた主の現れを慕って生きる人生を与えられています。諦めないで走り続けていきたいと思います。時には途中でハプニングがあってですね、転んでしまうことがあるかもしれませんけれども、そのような人がいたならば、マイケル選手のそばにいたあの仲間のように、もう一度立ち上がって一緒に戦って進もうと 励まし合う関係が私たちにも必要です。自分だけ走り抜けてですね、ゴール切ればいい、そういうことではなくて、けつまずいて倒れてどうにもならないその人たちに手を差し伸べ、声をかけ、さあ一緒に頑張ろう、あそこが目的地だと、あそこに行くんだと指し示る、指し示せる、指し示しながら一緒にですね、この世の栄冠ではなくて天の栄冠を目指して一心に走る、そのような毎日を皆さんと一緒にですね、走っていきたいと願い思わされています。励まし合って、祈り合って、そして声をかけ、共に祈りながら、また涙と共に種をまき、喜びながら刈り取るものとして、この地域に言葉を交わさなければわからない、その奥で何を思っているのかわからない、あの時もっときちっと話しておけばよかったという後悔ではなくて、今できることを精一杯させていただきたいと思います。御言葉に応答して今祈りましょう。皆さんの大切な方々、そこに出て行って御言葉の種をまく、また行った先々で刈り取りの方を見る、実っている人たちがいるんだということを思いながら、今主の御前に応答して、それぞれの祈りの声を上げていきましょう。祈りましょう。愛する天のお父様、再びこの場所で愛する兄弟姉妹と共に心からの礼拝を御前にお捧げできるこの場を開いてくださったことを感謝いたします。あなたはどんな時にも私たちの手を離さず、さあ一緒に目的地に向かって進もうと、助けを与え、励ましを与え、時には叱咤激励しながら私たちを導いてくださっています。その良き羊飼いであるあなたの御声を聞き分けながら、あなたが与えてくださっているこの力を受けて、転んでも立ち上がって一歩二歩と前進していくことができるように、私たちの歩みを導いてください。私たちには御言葉を述べ伝えるという大切な使命が託されています。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいというチャレンジがあります。あなたの慈しみがどれほど大きくて、あなたが十字架で払ってくださったその犠牲がどれほど愛に満ちていたか、私たちがますますと知って、それを私たちのうちに刻んで、またその自分自身の存在をもってこの宣教のフィールドに出ていくことができるように、聖霊様、私たちを押し出してください。勇気と力を与えてください。自分はふさわしくない、そう感じることがあっても、あなたのお言葉ですから従わせてください。あなたに背を向け、滅びに向かっている人々のために真剣に祈り続けることができるように、私たちの祈りを聖霊様導いてください。またすでに撒かれた種が刈り取りを待っています。そこに私たちを使わせてください。苦しみや誘惑が多いこの世の中で、信仰によって勝利して目の前にある義の栄冠を目指して、後ろにあるものを後にして前を向いて一心に走り抜けていくことができるように、天の報いを見上げながら喜びと望みを持って 最後まで走るべき道のりを走り続けることができるようにお助けください。私たちの愛する主イエスキリストのお名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。